フリのやつを着て、
うん、
ふわふわのブローのかかった髪型にしてもらって、
うん、
アイドルになりたいみたいな。
芸能系の学校には行かれたわけでしょ。
行きましたね。
それはものすごく具体的な第一歩じゃないですか。
名古屋に中日ビルってあるんですよね。
ありますね、
うん、境に。でそこでね、ヤマハのね、うん、音楽教室があるんですよ、
うんうん、
その当時ちょっと所属していた事務所があって、
うん、
その事務所の養成プログラムの一環として、うん、歌ってやつがあって、
うん、
でその事務所が抱えている仕事がフェリーの中で歌う歌手さんっていう、でタレントさんによってジャンルが決められてるんですよ、
うん、
ポップス歌う人とか、
うん、
夏メロを歌う二人組とか、
うん、
そういう感じで割り振られている中で、私そのヤマハの音楽教室だったかな、プロ養成講座ってところになんか入れてもらえて、
うん、
で、そこで、ポニー東山先生っていう先生がいたんですね。
え？え？
今でもいらっしゃると思います。ポニー東山先生っていう先生がいらっしゃる。
それすごいインパクトのある名前ですよね。
もうインパクトすごいある。まあ、名前だけじゃないと思うんだけども、
うん、
すごいポニー先生に教わって、で、そこで君は何が歌いたいって言われた時に、その時も多分私は、うん、アイドル歌手になりたくて、アイドルみたいな歌が歌いたいですって言って、
うん、
言ったんだけど全然先生聞いてなくって、うん、じゃあ歌ってみようかみたいな、どこら辺まで出るのかなみたいな、ここ出るみたいな感じで、うん、あのラララとかってやってたら、
うん、
君ねシャンソン歌えなとかって言われて、シャンソンみたいな、シャンソンって何シャンソンみたいな、そんな感じでね、
うん、
一瞬私シャンソン歌手だったんですよ。
面白いな。
で、君は、
うん、
絶対に歌はやめちゃダメだよって言って、
うんうん、
ポニー先生に
それ脈があったってことですか。
いや、なんかの瞬間に言われて、
うん、
絶対にやめちゃいかんよって言って。
で、そのポニーさんって男性？
男性ですね。
あああ、
結構ライブされてますよ。うんうんうん。でね、僕ね、君の芸名を考えたんだ。
うん、
これからね、
うん、
歌を歌うときは、
うん、
ルージュ木下って言いなさいとか言う。これいいと思わないとか言われて。
もう明らかにパターンが決まってますよね。ポニー東山にルージュ木下。
木下ってどんなんよみたいな。なんか、すべてはそういうところから、違うんだけどっていうところでこう、入っていった感じがありますね。うん。
そうか。確かに、濃いですね。
そう。濃かった。
濃いなぁ、
うん。面白かったけど。ポニー先生、とにかく、君が歌うシャンソンは、軍歌だと言われて。うん、
は
ズンチャカタッチャ、ズンチャカタッチャ、ズンチャカタッチャっていう感じで、
うん、
シャンソンって年齢を重ねるごとに味がある感じになるじゃないですか、
うんうん、
なんかフレーズ気にせずにこう自分の思いでこう語りかけるみたいな、
うんうん、
それが私の二十歳という若い頃にはさっぱりわからなくって、
うん、
タータターみたいな、そんな格好だって先生そうやって弾くからみたいな、私歌いますよみたいな、
うん、
ものすごくパワフルにこう歌ったりすると、うん、もうそれさズンジャカチャッチャないんだかなみたいな、
うん、
シャンソンなんだよってわかるって、
うん、
シャンソンって、
うん、
愛を語って、君はねやっぱまだ若いねつって人生経験が少ないよみたいな、
うん、
まだちょっと難しいかな、いやでも君シャンソン歌ってくれないと困るんだよねみたいな、
そういう困る困るって言われてもね、
割り振りがあったからね。で、その時に軍歌なりにも、ちょっともう、ちょっと次の曲行くね、みたいな感じで、いろいろ、勉強させてもらったから、
うん、
今、この年になって、 ああシャンソン、そういえばあの時習ったなポニー先生にって感じで、他のジャンルのものよりもちょっと可愛がる傾向がありますね、自分の中で。ああシャンソン可愛いみたいな。今ならばシャンソンとか歌いたいかな、うん、あちょっとフランス、
やっぱりね年齢がね二十歳じゃちょっと無理でしょう。
全然わかんなかったんですよ。すごく、うん、なんかひょんな出会いっていうのはなんかありますよね、人生の中でね、うん、
面白いもんですね。
本当ですね、うん、
面白い出会いで思い出したんですけどね、はい、あの初めて河野さんと会った時、
うん、
河野さんは、
うん、
水野さん以外の人の奥さんだったんですよ。
そんな時代もありましたね、
覚えてらっしゃいますかその時のことは。
覚えてますよ。
僕がいかに膝からがっくりと脱力して地面にひれ伏してしまったか。
あれはね、ちょっとあっちゃーやりすぎちゃったみたいな感じで、それ以降のヒゲさんがすごく寡黙になっちゃったんですよ。
だってね、あのものすごいショックだったんですから。あれちょっとねやりすぎっていうかね、用意周到すぎましたね。
ちょっと驚かしちゃうよみたいな感じで。東京駅でしたっけあれって、八重洲口かなんか、
ね、そうですね、八重洲口でしたかね、うん、そうそう、
まあ本当に悪知恵の働く鶴丸兄さんという方がいらっしゃってね。
そうそう、河野さんはねあの時鶴丸さんの奥さんだったんですよ。
そうね、
びっくりしたな。
輪をかけて私も悪知恵が働くんで、
うんうん、
なんかいろいろと計画があったんですよね。あの、その前に。もうちょっと鶴丸さんが考えたいたずらは、可愛かったんですよ、
う
ん。
ほうほう。
もうちょっとね、柔らかいいたずらだったんだけども。
うん、
で、それを聞いてるうちに、どんどん私盛り上がってっちゃって、うん、じゃあもっともっともっとなんか設定考えようよ、みたいな感じになって、うん、じゃあ私、奥さんになるみたいな感じになって。おー、それって新しいね、みたいな。いいね、いいね、みたいな。じゃあさ、つって。あったら、おー、おいでおいでって感じで言うからさとか言って、うん、そうしようそうしようみたいな感じで、うん、あのヒゲさんに会った時に、うん、あどうもあの家内ですみたいな感じで言ったら、あなたが奥さんなんですかってすごくなんかあのおおらかな瞳で受け入れてくださったんだけども、実は違いますって言った瞬間に、ってなんかこうなんか瞳の奥でシャットアウトする何かが見えて、
なんかね、大の大人が二人も揃ってですよ。あそこまで見事に人を騙すっていうことが今のこの世にあるのかと、そのぐらいびっくりしましたよ。
もう本当にヒゲさんって純粋な方なんだなとか思って。
全然疑ってませんでしたから。
そう。ね、その出会いもすごく衝撃的でしたよね。
そうです
ね。二人でちょっと。
ね、
うんうん、
僕は河野さんに初めてお会いした瞬間のことが未だにトラウマになってますからね。素敵な大人たちに出会った瞬間ですよ。This program was presented by Fredio.